ドキッズプレゼンツ Just Be Who。
どうも、毎回お久しぶりの JBF Just Be Who 第26回放送、パーソナリティの進藤喜一です。皆さん覚えてらっしゃいますか？私は若干一人喋りを忘れております。この JBF がねお休みの間にも二人喋りの方、あの和田喜一のアイシンクアイキャンの方はなるべくお休みをせずに頑張ってきたのですが、まあそれのおかげでね、完全に一人喋りを忘れております。というかね、一人の収録が久々すぎるっていうのとね、あと喋りたいことが山ほど溜まってしまったということでね、もうどっから喋っていいのやらわからないという状態になっております。はい、まあともかく喋ってたらそのうち思い出すことでしょう。ということで今回も約20分ほどくだらないお話にお付き合いくださいませ。さて皆さん、本当にお久しぶりですね。前回の配信が11月17日、これ完全に1ヶ月以上経ってますね。あの隔週配信って言ってたのに1ヶ月もお休みをするっていうね、そんな前回の配信についてお便りが来ておりますので紹介していきましょう。ラジオネーム相沢康介さんです。許可せよ。ショートコント、実に世界観に引き込まれるいい作品でした。そして声部の天体観測聞きましたよ。ほんとさ、なんでそんなダンディーなエロボイスなの？その声ちょっとお裾分けしてもらえませんかね。ということでした。ありがとうございます。久々にねショートコントに反応が来ましたね。嬉しいですね。これ結構ね、ぶっちゃけた話、自信があったんですね。あのこの許可制用語はですね、実は某渡瀬ゆきえとの打ち合わせの最中にですね、ノリでできたネタなんですけれども、後々ね、あの渡瀬ゆきえ本人からですねパクリじゃないかとあのお叱りを受けたんですけれども、あのね渡瀬ゆきえさん、完全に発信俺だからパクリじゃないからね。ということでね、気に入っていただけて渡瀬ゆきえも満足していることだと思います。そして、天体観測ね、声部アワードにも箸にも棒にも引っかからなかったわけですけれども、初見さんからコメントいただいたりしてね、嬉しかったですね。ダンディーなエロボイスですか？お裾分けしてあげたいんですけどね、この声だと何を言っても卑猥に聞こえてしまうらしいのでおすすめできません。また声部ではね、ちょくちょく拙い歌を投稿しておりますので、皆様よかったら聞いてやってくださいませ。はい、進藤喜一の Just Be Who。 さてということで、今回は大晦日ギリギリの配信となりました。これをお聞きの皆さんはもう年を越しているかもしれませんが、まあ、このギリギリの中ですね、少し今年を振り返っていきたいかなと思っております。はい、まずはね、今年1年このくだらないラジオを聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。本当に、たまに更新が滞るこのポッドキャストラジオでございますけれども、これからもどうぞ温かい目でですねよろしくお願いいたします。本当にね今年は激動の1年でしたね。1月から二人喋りのポッドキャスト、和田喜一の I think I can が始まり、その1月に、前やってた仕事を辞めて、2月に新しい仕事を始めてですね、4月に和田喜一がなんと、ケロログのウィークリーピックアップに選ばれまして、5月頃にこちら JBF 各週配信宣言をしました。守れてるかっていうとね、全然守れてないという結果だったんですけれども、なんとか頑張っていた時期もあったんですがね。はい、そしてですね8月に ラジログ、今シーサーでやっておりますけれども、シーサーの前にやっていたラジログというね、大元のサイトが閉鎖になりまして、9月にこのシーサーブログ移転をしました。はい、ツイッターを始めたのもねこの夏頃だったと思うんですけれども、そこからは本当に仕事とプライベートが忙しくなり始めてね、本当にねもう大変だったんですよ皆さん。あのねなんて言うんだろう、ボロボロあのね、仕事の調子はいいんですよ。仕事の調子はね恐ろしいほどよくって、あの逆に忙しくなっちゃったっていう感じで、逆にねあの本当は順調でありたいプライベートの方がですね、まあ、なかなか順調にいかずにですね、一喜一憂というか、相打つ激しい感じの状態でしてね、そんな中綿雪一は頑張っておりましたけれども、本当ね後半3ヶ月、10月11月12月もうこの辺りはね一言で言うなら波乱万丈、波乱万丈でしたね。もう筆舌に尽くしがたい鬼のような3ヶ月でございました。はい、その中でもねここ1ヶ月っていうのは本当にいろんなことがありました。まあ、もちろんね私誕生日が12月24日、クリスマスイブなんて似合わないっていうよく言われるんですけれども誕生月っていうのもありましたけれども、さらに母親も12月生まれなんですねなのでイベントがいろいろあるんですけれども、特筆すべきはやはりね12月27日のパージフェスってやつですね。はい、こちらのパージフェスっていうのはですねコミケに落ちた方々がですね、みんなで寄ってたかって、同人誌売ろうじゃないかみたいな、フェスティバルだったわけなんですけれども、皆さん月火よっていう雑誌ご存知ですか？私どもの年齢だと多分月刊歌謡曲って言った方が分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、歌詞とギターコードとかあとスコアとかが載っているようないわゆる歌本ですね。はい、その一冊があればいろいろと弾き語りができるみたいなね、雑誌なんですけれども、ちょっと前にですね、ツイッターでですねそこの編集長さんに、なんとフォローされまして、はい、流れがよくわからないんですけども、何かしらね確か音楽の話をねつぶやいたらば、それが RT、リツイートされましてですね、そこからフォローをいただいて、びっくりしたんですけれどもねそこからフォローいただいて、で、まあ、今でも、リプライをし合ったりするような、いわゆるツイートもみたいな形になっているんですけれども、ぶっちゃけた話ね今月会を買ってないんですよね僕ねしかもそのフォローされた流れにしてもですね月会用について一切触れてないんですよねだから未だにちょっと不思議なんですけれども、まあでもこれは運命だったのかなっていう感じもありましたね。はい、で12月27日にありましたそのパージフェス、こちらにねサークルの一つとしてですね、月火予さんが参加するということだったので、なんとか行ければね私も参加したいなと思ってたんですけれども、その日にまさかの研修が入りましたですね。はい、完全に仕事っていうね状態になりまして、会場がね蒲田だったんですよ。はい、で閉館が17時、午後5時ですね。はい、そして私の仕事が終わるのが16時っていうね、そして蒲田まで余裕で1時間かかるっていう、まあ、こりゃいけねえだろうと諦めてたんですよ。はい、なんですけども、なんと研修が早めに終わったんですね。はい、で家に着いたのが午後3時過ぎ、これすごい微妙なラインで、着替えて急いで電車に乗ったとして、 着くのどれぐらいだろうなとちょっと逆算して、あ、これやばいかなと思ったんですけれども、まあでもね、どうしても行きたいと、間に合わなくてもこれは行くしかねえぞと、思いましてですね、急いで電車に乗って蒲田に向かいました。そして着いたのが午後4時40分ぐらい。これ順当にね行けば間に合うんですよ。駅から会場までっていうのは、まあ、徒歩そんなにかからないんですよね、多分ね徒歩順当に行って徒歩5分ちょいぐらいの場所なんですよ。はい。なのでですね、あの駅を降りてすぐあの会場を目指して歩いていたんですね。はい。でこの間もあのずっと電車の中とかでですね、編集長とツイッターでやり取りをしてたんですけれども、ここでね、まさかの迷子です。もう完全に迷子になりましたね。はい。もうここどこみたいな。いやもうね、焦るじゃないですか。16時40分ですよ。で閉館が17時ですよ。20分しかないんですよ。はい。もう順当に着いたとしても15分ぐらいしかないんですよ。しかもあの閉館が17時なんで、あの撤収作業っていうのはもう少し早めにやるわけで、これね多分間に合わないんじゃないかなと思いながら、なんとかして、編集長の顔だけでも拝みたいなと思ってですね、必死こいて歩いたらば、完全に会場行き過ぎましてですね、ここどこやねんと東西南北どっちが駅だみたいな状態になってしまいましてね、焦ると土地勘のないところはダメですね。目標物とかがねありすぎて、方向感覚がもう完全に狂っちゃいましてですね、もう本当あの時はね泣きそうになりましたね。で、携帯のですね地図アプリ、はい、こちらをですね駆使してですね会場をなんとか発見したんですよ。なんとか発見したのが、17時05分でね、会場が着いたらこう中の様子がねガラス越しで見えるんですよ。もう完全に撤収してましたねこれね。うわー片付けしてると思ってね、はい。でもうこれはしょうがねえなと思ってですね、会場の近くで室内の中、タバコをくゆらせながらあ片付けしてるよっていうねツイートをしているとですね、なんと編集長から入っておいでよ飯食いましょうかっていうリプライが来たんですよ。はい。これびっくりしましたね本当ね。まさかですよ、まさかそんなこと言っていただけると思わなくてですね、ドキドキビクビクしながら会場に入ったんですけれども、そしたらですね、そこには笑顔の編集長と副編集長がいらっしゃいました。はい。そこで一言、遠藤さんですか？新藤です。まさかの名前間違いってね。はい。もう逆にそれがあったおかげですごくちょっとねリラックスできたんですけれども、はい。もうその後ですね、本当に編集長のご好意により恐れ多くもご飯をね一緒に食べに行かせていただいたんですけれども、本当にねあんまり緊張しないんですけど、僕さすがにすごい緊張しましたよですね、だって編集長と副編集長に店に連れて行かれて、こう続々と月会を編集部の方々が入ってくるんですよ、はい。お前誰やねんって話ですから。なんでここにいるねんっていう話ですから。いやもうそれは緊張しましたね、緊張したんですけれども、結果よ編集部の方々もねすごくいい人たちばかりで、本当に年末の最後の最後にですね本当に素晴らしい思い出がいやできましたね。はい。間に合わなくてもね会場を見るだけでもいいやと思ってたんですけれども、まさかねご飯にまで誘っていただけるとは思いませんでした。はい。この奇跡が起こる前にもですね、 実はプライベートで一悶着ありましてですね、その時もやはり自分から行動を起こさないと奇跡は生まれないんだなということを実感しましたね。はい、受け身ではいけない、何かアクションを起こし続けなければならない、ね、そんなことを思い知らされたここ1ヶ月間でしたね。なのでですね、2011年からはもっとアグレッシブに動きたいと考えております。ただこうやってね、一人で喋っているっていうのもですね、まあ、少しもったいないかなという、気もしておりましたしですね、もっといろんな人と、関わりを持って、もっといろんな人と何かやりたいっていう願望がですね、大きくなってまいりましたのでですね、はい、先日某ラジオ仲間と飲みに行った際にですね、もっと面白いことしたいよね、みんなでもっと集まって面白いことしたいよねっていう感じでね、意気投合しまして、ちょっとしたことを企んでいたりします。はい、愛染会キャンの方でもですね、外部に向けての企画を、進行中でございます。私はこのポッドキャストラジオもですね、ただの趣味で終わらせるつもりは毛頭ありません。これからはもっと皆さんに見える形で動きたい、何かを伝えたい、まあ、くだらないテイストはそのままにね、もっともっと表現していきたい、手段を問わずいろんなことに挑戦していきますので、皆様どうかご期待ください。はい、ということでお別れの時間が来てしまいました。今回のエンディングはですね、お侍さんの路心誘拐をアコギでロックしてみたに乗せて歌わせてもらった路心誘拐です。いつになく真面目に語ってしまった第26回ジャスビーフールでしたが、次回からまた、くだらない話が戻ってくると思います。はい、でもあの件に関してはちょっと特集を組みたいなと思っていたりしますね。はい、あの件っていうのはですね、配信するまでのお楽しみということで、はい、まだまだお話ししたいことは山ほどありますが、それは2011年のお楽しみということにさせていただきます。新年一発目はびっくりするほど早めにお届けできるかと思います。これからも応援のほどをよろしくお願いいたします。それではまた、あなたの耳に届くその日まで、新藤喜一でした。皆様、包まれて綺麗たくゆむ心にさ、飛び込んでみたら、そしたら全てが許されるような気がして、
そしたらきっと眠るように消えて てゆけるんだ。僕のいない朝は今よりずっと素晴らしくて、全ての歯車